こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。レッツ超絶タイムは、歯科衛生士・保育士として活動する高松舞が、舌の働きに着目して家庭で行う口腔セルフケアを紹介する実用書である。副題が示す通り、対象は乳幼児、子育て世代、高齢者までと幅広い、中心にあるのは、口腔の健康を歯磨きや虫歯予防だけに限らず、舌呼吸、食べること、飲み込むこと、姿勢などのつながりから捉える視点である。本文は著者が口育を重視する理由、口と全身の健康における舌育、家庭で試す舌のケアやトレーニング、実践を通じた変化という構成で進む。著者の臨床経験と家族に関する体験を背景に、日常生活で十分に使われにくくなった口の機能へ注意を向けることを促す。一方、強いいびき、レンゲ時のむせ、持続する痛みなどは自己判断せず、歯科医科の専門家に相談すべき領域として考える必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、口育を起点に口腔を全身の土台として見直す。本書の出発点は、子どもの口の発達を支える口育という考え方である。著者は歯科衛生士としての経験を踏まえ、口を単に歯のある部位としてではなく、呼吸、食事、発音、表情、姿勢と関係する機能の集合として捉えている。とりわけ幼少期は食べ方、口を閉じる習慣、舌の使い方などを日常の中で学ぶ時期であり、口腔への関心を早くから持つ意義を示す。ただし、本書の射程は育児情報に限定されない。大人にとっても、噛む、話す、飲み込むといった当たり前の行為を観察し直す入り口となり、高齢者にとっては食べる機能を保つという課題にもつながる。世代ごとに症状や生活状況は異なるが、口の機能を使い続けることが重要だという軸は共通している。歯の清掃や定期検診を置き換える内容ではなく、それらと並行して日常の機能面に目を向けるための本として位置づけられる。次に、舌育で扱うのは、舌の位置、動き、柔軟性という機能面。本書が言う舌育は、舌を意識的に整え、動かすことを通して口腔機能に働きかける考え方である。関連資料で紹介される著者の方法では、まず硬くなりやすい舌をマッサージし、その後回す、上下に動かす、細くして前へ出すといった基本動作へ進む。ここで重要なのは、見た目の運動量だけでなく、舌がどの位置にあり、意図した方向へ無理なく動くかという点である。舌は食べ物をこないでまとめて飲み込む際にも関わるため、動きの確認は発音や美容だけの話にとどまらない。本書は、便利で柔らかい食環境や生活習慣によって口の機能を十分に使う機会が減っているという問題意識を提示する。もっとも、舌の状態だけから全身症状の原因を断定することはできない。読者はセルフケアを日々の気づきを増やす方法として用い、痛み、著しい動かしにくさ、接触線下の問題があれば専門的な評価を受けるという線引きを持つことが大切である。さらに、家庭で継続できる超絶を複雑な器具に頼らない習慣として示す第3章では、家庭でできる舌育ゼタトレーニングが主要な実践テーマとなる。著者が超絶と呼ぶ取り組みは、舌をマッサージしたり動かしたりすることを核に、必要に応じて姿勢など全身の使い方にも目を向けるものとされる。専門施設で一度だけ指導を受けることではなく、家族の生活の中で繰り返すセルフケアとして提示している点が特徴である。子供には遊びの要素を取り入れられる可能性があり、親子で口の動きを観察する時間にもなる。成人や高齢者では、食事や会話の前後など既存の生活習慣に短時間のケアを組み込む発想が役立つ。ただし、Amazon 上の読者意見には、トレーニングの説明が文字中心で、図解や写真をもっと求める声もある。そのため、動作を文章だけで正確に再現できない場合は、無理に反復しないことが賢明である。痛みや悪関節への負担を避け、公式の補助資料や対面指導、歯科専門職の助言を活用しながら、自分に合う範囲で行う必要がある。そして、呼吸、姿勢、食べる力を一体で考えることが本書の実用的な視点。本書は、舌の話を口の中だけで完結させず、呼吸、姿勢、咀嚼、栄化といった日常機能との連関として扱う。著者は、舌が適切に使われることが、口呼吸の習慣、姿勢、いびき、食べる、飲み込む動作への注意につながるという問題意識を示している。これは、気になる不調を単一の期間だけで見ず、生活動作の中で観察するという意味で有用である。例えば、食事中に急いでいないか、よく噛めているか、むせが増えていないか、睡眠中の呼吸に気になる点がないかを家族が共有して確認することは、受診や生活改善を考えるきっかけになる。一方で、これらの症状には耳鼻咽喉科、歯科、睡眠医療、リハビリテーションなど複数の専門領域が関わり得る。本書のセルフケアは、診断や治療の代替ではない。特に、食べ物が頻繁に詰まる、繰り返しむせる、睡眠中に呼吸が止まるように見える場合は、舌トレーニングだけで様子を見るのではなく、 速やかに医療専門職へ相談するという実践的な読み方が必要になる。最後に家族の体験を交え、健康寿命と口腔機能を結びつける本書の第4章は、舌育がもたらした変化を実践の観点から扱う。著者は、家族の健康上の経験や歯科衛生士としての活動を背景に口腔機能への関心を深めてきたと紹介されている。このため本科は抽象的な健康理論の解説だけでなく、家族が毎日何を観察し、どのようにケアを続けるかという生活者の視点を強く持つ。高齢期において食べることや会話を続ける力が生活の質と深く関わる点は本書の重要な問題提起である。歯が残っていることに加え、食べ物を扱い飲み込むための口腔機能にも注意を払うべきだという視点は世代間で共有しやすい。一方、著者自身や周囲の事例は読者全員に同じ経過や効果を保証する医学的証拠ではない。個人の体験として受け止めながら自分や家族に当てはめる際には、年齢、疾患、服薬、歯科治療の状況を考慮する必要がある。体験談を万能な結論にせず、予防的な関心と専門相談への入り口として生かすことが本書を現実的に活用する方法である。結論として、本書は虫歯予防や歯周病ケアを主題にした一般的な口腔ケア本とは異なり、舌の動きと位置を手がかりに、呼吸、食事、姿勢、会話、加齢に伴う食べる力までを横断的に考えようとする一冊である。乳幼児の食べ方や口の発達に関心がある保護者、口呼吸や滑舌、いびきなどを生活習慣の観点から見直したい成人、家族の接触戦果や健康寿命を考え始めた人に向く。また、歯科衛生士など患者や地域へ口腔機能の重要性を伝える立場の読者にとっても、生活者に近い表現を知る参考になり得る。特徴は全世代が同じ超絶タイムを共有できるという家庭的な枠組みにある。舌のトレーニングを難しい専門技術として遠ざけず、日常的なセルフケアのテーマへ置き直している。ただし、説明は文字中心で図解が十分でないと感じる読者もいるため、動作の習得を本だけに依存しない姿勢が望ましい。医学的な診断書ではなく、口の機能を観察し、適切な専門相談につなげるための入門的実践的なガイドとして読むと、その独自性を最も活かせる。ご支援いただける場合は高松米。ポッドキャストとの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。